Radio Dialogue。5月12日水曜日、時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています。Radio Dialogue。本日の MC を務めます、フォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、先週は、ね、津田大輔さんのポリタス TV とのコラボ。は
い、いや、祭りという感じでしたね。
ね、すごい熱量でしたね、はい、あっという間。8
時から向こうに出て、9時までお話をして、
そうだから2時間、ほぼぶっ通しで喋り続けて、そんな感覚全然なかったですね、は
い。あっという間でしたね。もっと一個一個の話題が深くいける感じだったなと。で、あのリスナーの皆さんのチャットもすごくてですね、
本当に、
はい、ポリタスの方から来てくださった方も、そしてレディオダイアログをお聞きの方も本当に多く書き込みいただきまして、
はい、
僕なんかあの慣れてないのでちょっと文字が追い切れないという形で何度もちょっと見返しながらコメントを確認させていただきました。
全てのコメントにあの言及させていただきたいぐらいだったんですけれど、拾いきれずすみませんというところだったんですが、今日も素敵なゲストの方を後ほど呼び込ませていただきます。はい、今夜のゲストは映画作家の相田和弘さん。今ですね、あのコメントでルナサワさん、昨年仮設の映画館で相田監督の名前を知りました。精神ゼロ見ました、うん、そのおかげでドキュメンタリー映画の面白さを知りました。今日とても楽しみですということなんですが、ね、この仮設の映画館という取り組み、はい、去年見たときとても
そうですね、あのコロナ禍ならではのですね、本当コロナ禍で皆さんがこう外に出れないときに映画館とかそうしたエンタメ業界が非常に苦しい目に遭っていたときに出てきたアイデアですよね。
そうですね、あの、まあ、映画をこうオンラインで見れるっていうことはあのとても大切なことなんですけれども、単にこうオンライン配信だけをすると映画館にこう資金がいかないということで、じゃあ仮設のこうオンライン上にこう映画館を例えば、うん、私たちのよく行くところですとこうポリポリ東中野とかそういうところに、うん、をオンライン上でこう選べるようにして、じゃあ私は、この映画館で見ようってポチッとこう選ぶとその映画館にもこうお金が行くようなこう仕組みということで、なるほどこういうやり方があるんだっていうふうにこう、うん、あの驚いたとともに、でもそれだけ今エンターテインメント業界映画界がやはりこうカルチャーが厳しい状況なんだっていうことの表れでもありましたよね。
そうですね、そのソフトみたいな業界を守るっていうこともそうなんですけど、やっぱハードというか場にこうこもるものっていうのも本当に相当大きなものがあるなっていうのをこのコロナ禍で実感しましたね。
さあ今日相田さんと一緒に考えていきたいテーマなんですが、これ、ね、私たちからも何度か話題にしていますけれども、選択的夫婦別姓でございます。でご存知の方もいらっしゃると思うんですが、相田さんはアメリカで別姓のままご結婚されています。で日本でも婚姻関係にあることを確認、その確認を求めた訴訟を起こして、で先月の21日東京地裁が婚姻自体は日本でも成立していることを認めたものの、戸籍への記載などを求めるし訴えは退けたということだったんですよね、うん、これあの後ほど、どういった訴訟だったのか、ね、どういうことがこう議論されたのかということを、はい、相田さんご自身に、ね、伺っていきたいと思います、はい、
やっぱりあの僕らもあの安田と佐藤で戸籍上はちょっとあの安田さんが佐藤さんになってるのがちょっとあまりにも僕が考えなしだった部分もあるなと思いつつ、うん、この選択的というところにすごく他の問題にも通底する社会の必要な何かが隠れているような気がします。
そうなんです
ね、ぜひそうした話もですね、相田さんにじっくり後ほど聞かせていただけたらなと思っております。
はい、今日はすでにあのたくさんのコメントをいただいていますが、メッセージは YouTube のチャット欄や、ハッシュタグ Twitter ですとハッシュタグ D4P、 4は数字の4ですね、ハッシュタグ D4P で送ってください。この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです。まずは今日のニュースの中から気になったものを3つピックアップしていきたいと思います、
はい、
1つ目、私から入管法の改定案本日は採決見送りということ。い
やこれも本当に最後まですごい紛糾したというか、ヒヤヒヤしながらちょっとあのネットの中継を見てましたね。
今日のうちにこう採決かどうなのかっていうこと、非常に揺れ動いた1日でしたけれども、ただ与党側は14日以降の、まあ、14日も含めてっていうことですよね、採決を目指すとしています。でこの、まあ、入管法ってのこの政府案ってどういう問題点があるのかということはすでに何度か皆さんと共有させてもらっていたところだったんですが、うん、やっぱりこう、まあ、法的なことって難しそうだな、だからこう声を上げるのちょっとためらっちゃうんだという方も中にはいらっしゃったんですよね。ただこの入管法の政府案改定案突き詰めていくと、つまり問われているのってもう政府が国が恣意的に命の線引きをして、うん、ここから先は仲間じゃない、 仲間じゃない人間には何が起きても政府は知ったことではない、もう最悪の場合死に至っても構わないと言わんばかりの法律っていうことで、はい、それがまかり通るような社会に私たちは果たして生きていきたいですかっていうところが大いに問われているところですよね、
はい、いや本当にこう単なる制度とかそうした問題ではなくて人権にこう関わる問題だということが少しずつこう火がついてきたというか、なんとなくこう議論が深まってきたかなっていう点はあると思うんですけれども、やはり議論が積み重ねられたから採決だっていうのはあまりにも強硬なのではないのかなっていうのは感じますね。
そうなんですよ。いや今日ですね、今日と言わずここ数日なんですけれども、まあ、与党側は入管法この政府案についてはもう審議時間をかけてるじゃないかという主張なんですが、今時間が割かれているのって3月の6日に名古屋入管で亡くなられたウィシュマさんの死の真相についてであって、この入管法政府案そのものの問題点ではないわけですよね、うん、で中身をじっくり見ていないのになんで採択の話が採決の話が出てくるんですかっていうことですよね。中身がかすかであっても、はい、こう時間さえかけていればいいのか形式さえ整っていればいいのかっていう方針なんであれば、 それってこう入管法に限らず、まあ、民主主義としてとてもずさんな、うん姿勢かなというふうに思いますよね。
そうですね、国会のあり方、熟議のあり方ということが問われている、うん、そうした問題だと思います。
はい、このウィシュマさんの件に関してなんですけれども、今日これは毎日新聞が報じているんですが、2月の5日に外部病院で受診をしているんですよね、ウィシュマさん。で診察記録を毎日新聞が関係者から入手したということなんですが、それによると医師の指示がここに書かれていて、薬を内服できないのであれば点滴入院という実は指示が書かれていました。ところが、4月の頭に法務省入管側が作成したウィシュマさんのがなぜ亡くなったのかということについての中間報告ですね、ここには医師から点滴や入院の指示がなされたこともなかったという、うん、こう真逆の内容が書かれているんですよね。これ中間報告そのものが虚偽だとしたら、もう人の命に責任ある省庁としてあってはならないことっていうのももちろんなんですけれど、まあ、そんな入管庁だったり法務省に人権を守る法律っていうのが、まあ、作れるはずないよねっていうことだと思うんですよね。で、この入管法の動きは14日、特に14日ですね、果たしてどう動くのかということを見ていきたいと思います。
はい。ということで2つ目のニュースなんですけれども、皆さんももしかしたらツイッター SNS もしくはテレビのニュースなどでもちょっと、映像をご覧になられた方もいるのではないのかなと思いますが、イスラエルパレスチナの応酬が激化というニュースですね。こちら数日前から現地の友人からさまざまなニュースが届いてきてたんですけれども、先月の半ば頃からイスラエルそしてパレスチナにある都市、これはカッコつきでイスラエルそしてパレスチナにある都市とあえて言わせていただきましたが、エルサレムという聖地と呼ばれる町があるんですね、うん、でこのエルサレムという町の東側、東エルサレムという地域は、イスラエル軍に不当に占領されている土地です。この土地に住んでいる人々というのはですね、1948年、イスラエル建国によって故郷を追われたパレスチナの人々が暮らしていました。それがですね、1967年、当時はヨルダン領だった、この土地を含む、ヨルダン川西岸地区というところがですね、占領されることになり、未だにその占領行為が続いています。これはイスラエル側の立場から言うと入植という言葉で言われるんですけれども、国際法的にも明らかに違反である、そしてそこで行われているのは人権蹂躙であるというのは世界的に言われていることです、うん、そしてこの、入植を進める、イスラエルのこう占領を進めることに対してですね、他のもちろんパレスチナの地域でも声が上がっています、ヨルダン川西岸地区からは飛び地となっているガザ地区、そこでも大きな反発があり、ガザ地区を実効支配しているハマス、イスラム抵抗運動という名の組織ですね、そちらがイスラエルに向けてロケット弾を発射、その報復としてイスラエル軍はガザ地区に向けて数百発のロケット弾を放ったというニュースです、うん、でこれ順番で見ると、あ、報復なんだっていうふうに思ってしまうかもしれないですけれども、そこに連綿と続いてきた、人権侵害であったり蹂躙であったり戦争という行為ではくくることのできない虐殺行為があったということを見過ごして、この瞬間だけを切り取ってそうした判断をしてはあまりにもこの本質が見えてこないのではないのかなと思います、そしてそうした政治のやり取りの中でどうしても蹂躙されてしまうのはそこに暮らす普通の人々です、僕たちダイアログフォーピープルでも、パレスチナ特にガザ地区の、取材パートナーの方々の声を発信しておりますけれども、
ちょっとこの数日 緊迫したやり取りが私たちとも続いてますよね。はい、こうすぐ近くにこう着弾したってい こう声が届いたりですとか。そうですね、
本当に家のすぐ隣の建物が今直接攻撃されてるんだという話がありまして、まさにあの昨晩ですね、そのロケット弾が着弾した様子の音、1分ほどの音声を皆さんにお聞きいただけたらと思います。はい、お聞きいただきました。この止まらない爆発の音、
うん、
彼女はですね、ここで30発ほど連続してロケット弾が撃ち込まれてきたと話していました、
ね、今あのコメントでも 音だけでも感じる恐怖というコメントもありますね。
そうですね、この爆発音の中で聞こえている女性の声、これがあの現地の取材パートナーのアマルさんの声なんですけれども、ずっと祈りを捧げているんですね。で、彼女は今4ヶ月になる、子供を持つお母さんです。できる自分にできることというのはこの子を抱きしめてあげること、そして祈り続けることしかないんだということをおっしゃっていました、
うん、
で、この問題非常に根の深い問題ですので、今ここでパッと全てを論じれるわけではないので、またこれもですね、レディオダイアログで深掘りしていけたらなと思っています。ちょっと
パレスチナに関してのこう特集も組みたいですよ ね、はい、今コメントでもイスラエル側の入植そのものがこう違法、国際法違反なんだってい こう声もありましたけれども、そもそも入植って何、どういうふうな歴史的な成り立ちなの、うん、っていうことを含めて、しっかりと取り組んでいけたらというふうに思います、はい。それから3つ目、最後のニュースですが、差別書き込みとヘイトスピーチに関する裁判の判決についてです。で、在日コリアの母親を持つ大学生の中根ネオさん、で、3年前、中学3年生だった頃ですね、ブログへの投稿で差別を受けたと訴えた民事裁判の、2審の判決ですね、が今日東京高裁でありました、はい。で、ネオさんは2018年に川崎市で開かれたイベントに参加をして、で、その時に新聞でネオさん自身の名前だったりネオさんが発したメッセージが取り上げられたことをきっかけにして、うん、まあ、ブログで差別を受けたということなんですが、どれだけ深刻な被害があったのかということを伝えるためにあえて具体的な書き込みの内容を紹介します。ただそれを聞くとどうしてもこう苦しくなってしまう方、思い出したくないことを思い出してしまう方もいらっしゃるかと思います。そういった時にはどうか無理なく一度この場を離れたりですとか、心を落ち着けるためにちょっと温かいものを飲んでみたりですとか、ご自身の無理をせずにご自身の心を守ることを最優先にしてください。で、書き込んだのが当時写楽、写すに楽しい楽というふうな文字ですね。写楽というブログの管理人で、で、このブログでネオさんの名前を掲載した上で、あえて読み上げますが、悪性外来寄生生物種、人もどきなどという言葉を並べていました。実はネオさんが原告のこの裁判なんですが、一審判決でも画期的な文言があって、で、人種差別そのものが人格権の侵害であって、で、独立した違法要素であるということを認定しているんですよね。ただ、これをこう画期的と言わざるを得ないっていうのが、そもそもこれって当たり前のように違法行為として認められるべきだよねっていうところを、やはりここに構造的な問題現れてきますよね、はい。で、一審では横浜地裁の川崎支部が2020年の5月、ちょうど1年前ですね、慰謝料と弁護士費用計91万円の支払いを命じる判決を出しているんですが、今回の裁判では判決ではさらにそれを上回る130万円の支払い、一つのブログだけでこれだけ重い判決が出るんだということはまず強調しておきたいと思います、はい。で、2月の15日のネオさんの意見陳述の一部をここで紹介していきたいと思うんですが、読み上げたいと思います。 このブログについて警察に相談に行った際に、僕は苦しくて泣いてしまいました。その帰り道、母は、私が朝鮮人だからこんな思いをさせてしまってごめんねと言いました。僕はそれまでそんなことを思ったことはありませんでした。僕のことを大切に育ててくれた母が、自分が親じゃなかったらと悔やむという取り返しのつかないことができない、取り返しのできないことが、この写楽のブログによって起きてしまいました。僕たち家族にとっては、このことは一生消すことができない深い傷となると思いますっていう、確かに画期的な内容を含まれている判決ではあるんですが、まあ、これだけのこう年数と、そして労力をかけて被害者がようやくこう救済につながるような判決をようやく得られるっていうことではなくって、まあ、差別がそのものが違法であるということをもっとこう明確にするような法整備であったりですとか、うん、まあ、独立した救済機関を作るなどして、まあ、被害を受けた側がもう過度にこうやって、
はい、
まあ、負担なく救済される仕組みというのを作っていかなければいけないと思うんですね、うん、で本来この、まあ、社会の仕組みのこう、まあ、不備だったり不作為っていうものに対してはこう被害者が、まあ、社会的マイノリティだったり被害者側がではなくって、社会的なマジョリティこそそういったものに対して説明責任を負っていく必要があるというふうに私は思っていますし、変えていこうっていう声をやっぱりこうそっちからこう上げていかなければいけないと思うんですよね。でこの判決をじゃあ今後どういう法整備につなげられることがつなげることができるのかということを改めて社会の側に問われていると思います。この、差別だったりヘイトスピーチヘイトクライムの問題についても改めて時間をかけてお伝えしていきたいと思います、はい。ということで本当にこう、まあ、伝えなければいけないニュースが盛りだくさんでお待たせしてしまったんですけれども、ここからはこの方と一緒にお送りしたいと思います。皆さんお待たせしました。映画作家の曽田和弘さんです。曽田さんこんばんは、聞こえてますか？
こんばんは、聞こえてますよ。
こんばんは、よろしくお願いします。しっかりお待たせしてしまいました。
全然
ちょっとあの濃いニュースがですね、どうしてもこう語りたいというところが止まらずということで、
本当ですね、
いただきましたが、
はい、あの曽田さんこれまで手掛けた選挙今日、先ほどコメントでも名前を挙げてくださっていましたが、精神、ピース、夏季工場、港町、ザ・ビッグハウスなど海外の映画祭でも高く評価されていて、最新作の精神ゼロ私も拝見しましたが、ベルリン国際映画祭のエキュメニカル賞、なんと三大陸映画祭ではグランプリを受賞しています、はい、ということで、あの曽田さんは映画監督ではなくて映画作家と名乗られているということなんですけれども、はい、これはどういった理由からなんでしょう？
そうですね、一般的には映画監督なんで、あの、まあ、映画監督と呼ばれても全然いいんですけど、あの誰も監督してないからね、僕の場合あの自分一人で、はい、なんていうか基本的にはカメラを回して、
なるほど、
なるほど、
あの多くても僕とあの妻の柏木清子、
はい、
2人だけなんで、柏木清子のこと僕は監督してないし、
なるほど、確かに監督って本来そうですよね、チーム作って指示を出してっていうイメージが含まれているので、
そうそう、
はい、曽田さんは監督ではないと。
そうだから、まあ、じゃあ何かなと思ったら、まあ、映画を作ってるから作家かっていう映画作家っていうふうに、まあ、まあ呼んでますけど、まあ何でもいいんです別に。
いやでもなんかね、やっぱりご自身でこう小さなカメラを携えてやっぱりその場でじっくりこう観察しながら、はい、撮影を続けていくという手法、私も非常にこう印象的だったんですけれども、
はい、
今日そのお話もね、実は映画のお話もじっくりお話を聞きたいことたくさんあるんですが、
はい、
今日のテーマ、一緒に考えていきたいテーマ、選択的夫婦別姓でございます、
はい、
であの曽田さん1997年に今お名前をあの伝えてくださいましたけれども、柏木清子さんとニューヨークで、それぞれの姓名字のままでご結婚されたということなんですが、
はい、
あのニューヨークであのご結婚されたということは、あの同じ姓にするという選択肢も、うん、別の姓にするという選択肢も両方あったと思うんですけれども、
はい、
やはりそれぞれの姓を選んだということはどういった思いからだったんでしょう？
そうですね、あの、まあ、柏木の方も、まあ、自分で、まあ、なんていうかダンス、その当時は特にダンスと振り付けですね、はい、の仕事をずっと自分の名前でやっていて、で、まあ、その後僕の映画を手伝ってくれて、まあ、映画プロデューサーっていう仕事も入ってきたし、あるいは今は太極拳の師範として、
はい、
あの、うん、まあ、主に活動してるんですけど、 まあ、常にまあ自分の名前でこう活動している。で僕も自分の名前でこうずっと活動してきたので、まあ、それをこう変えるっていうのは、まあまあ、いずれにしろ、まあ、あんまりメリットはないですよね。デメリットばかりで、まあ、ニューヨークではそれ、まあ、もし別姓を選びたいのであれば、まあ、簡単に本当に選べるんで、
うん、
っていうか、まあ、日本以外の国ではどこでも選べるから。
いや、そうですよね。
これが本当に僕も実はあまり知らなかった事実だったなと思うんですよね、はい、本当にこの議論が高まってきた時に、いや他の国どれぐらいあるのかなと思ったら、え、日本だけ？
そうらしいですよ。
かなり驚きました。しかも結局この性のこの制度、この制度そのものができたものにしたって、別にそんなに歴史があるわけでもないのに、
うん、
あれ、じゃあ今までの議論って何だったんだろうっていうことを非常に驚いた記憶があります、
うんうん、まあせいぜい明治以降ですからね、
はい、
そうなんですよね、
はい、
いや、なのでやっぱりこう伝統伝統って言うけれど、それいつの伝統のこと言ってますかっていうところがこう甚だ疑問っていう、もうそういうところから問わなければいけないんですけれども、相田さんと柏木さん、アメリカで先ほども申し上げた通り、はい、結婚婚姻届、うん、証明書を受け取っているということなんですが、
はい、
日本でこの婚姻届を出そうとしたところ、
はい、
受理されなかったということで、この点もまた伺えたらと思うんですけれども、2018年の6月、夫婦としての地位の確認などを求めて国を提訴、はい、で先月21日に東京地裁で判決が言い渡され、で婚姻自体は成立している。
はい、
と認められたものの、うん、戸籍への記載などを求める訴えが退けられたということなんですが、
はい、
そもそもこの日本で婚姻届を出したところ受理されなかったというのは、はい、なぜにっていうところだったんですか？
別姓だからです。名前が違うから。
うーん、
だから名前が違う場合には婚姻届を受理できないっていうのが、まあ、千代田区役所の見解だったんで、はい、でそれで不受理となったんですけど、うん、おかしいのはね、通則法というのが日本の法律になりまして、はいはいはい、でそれの第24条にですね、まあ、その日本人同士がこう海外で結婚する場合にはその現地の法則にのっとって結婚しなさいよと、うん、でそうしたら、まあ、それは有効ですよっていうようなことが書いてあるんですよ、
はい、
だから僕らの婚姻は有効だよねと。有効なのに受け取んないのっていうのが、まあ、僕らの裁判の、趣旨で、
はい、
だから裁判所にはとりあえずその僕らの婚姻が有効であることを認めてくれと、で戸籍に記載を許しなさいというようなその見解を判決でくださいっていうふうに言ったわけですけど、
はい、
まあ、その戸籍、まあ、僕らの婚姻が有効であるっていうことはもう認めざるを得なかった。だって通則法にそうって書いてあるんだ、
はい、
そうですね。でもこう、まあ、一方でその夫婦は同姓にしなければならないっていうところ、なんかこう法と法がこう、はい、日本の中でぶつかり合っちゃって
矛盾してるんです。
ところっていうことですよね。矛盾してるっていうことですよね。
変だからそれ不備なんですよ。だから多分ね想定してなかったんですよね。
そうなんでしょうね。
そういうことが起きるっていうことを。
そうですよね。今コメントで中塚さんから法律自体が古いままだからっていうことで、まさにその想定外のことがその法律を制定した当時には想定外だったことが起きたっていうことなんですかね。
そうだと思います。だから裁判所としては国はね、驚いたことに僕らの結婚は有効ではないっていうふうに主張したんですよ、
はい、
それ聞いた僕裁判傍聴してるときにそれ聞いたときはすごいギョッとしました。
通則法はどこへ行ったっていう。
そうそうそう、しかも僕ら97年に結婚して、でどこでも社会的にも法律的にも、はい、どこでも夫婦として活動してきました。だからアメリカでもね、例えば納税の時とか、あるいは健康保険とか、いろんな制度でやっぱり夫婦かどうかっていうことが問われるわけですけど、まあ当然 100% 夫婦として扱われてきたんですけど、
はい、
日本政府だけがあんたらは夫婦じゃないって言うんですよ。
うん、
だから
戸籍に記載できないからっていうのが理由ってことなんですよね。
よくでも通告法でもう婚姻成立してるはずですよねっていうふうに言ってるんだけど、はい、いや成立してないと。なぜならあんたたちは要するに氏を統一する気がないでしょと。 だからあんたたちはどっちかが死んでも相続はできません、相続もできませんよっていうのを言うんですよ、
う
ん、
っていうのが国の主張じゃちょっとゾッとしますけどね。
ゾッとしますよ。だってこの20年以上の婚姻の事実っていうか僕らの歴史を全否定するような言い方をしてたから、
は
い、
うん、
だからええー、と思って、で結構怖かったですね、その主張を聞いた時は。
今ですねちょっとお話が横道にそれてしまうかもしれないんですけれども、はい、ツイッターで三崎ライン KT さん、相田さんめちゃくちゃ明るいな、案件がシリアスなのにかっこ笑い。
いや本当なんか救われます。あのずーんとしたニュースから入りつつも、はい、あなんかこういうカラッとした進み方もできるんだなっていう勇気をいただきます。
あのそんなに深刻にはあの、まあ、真剣にはなるけど深刻にはならないっていうの
も、はいはい、いや大事ですね。
あの今回その、まあ、形式的には確かに敗訴という形式ではあるんですけれども、はい、まあ、相田さん実質的にはこう勝訴とも受け止めているわけですよね、はい、
そうですね。
これってどういった理由からなんでしょう、改めて。
やっぱりだからあの国側はお前ら夫婦じゃないんだよって言ってたのに、うんうんうん、それは明確にいやあの違うよと、あんたらあのそう国側の主張は間違っていると、うん、でこの2人は夫婦であると、もう婚姻は成立している、日本、まあ、アメリカで結婚したと して、でそれで戸籍には記載されてないけれども日本での結婚婚姻は有効であるというふうに裁判所が明確に述べたわけですね、うん、判決の中で、はい、でそれは僕らがあの求めていた、まあ、あの今回夫婦別姓確認訴訟っていう言い方をしてますけれども、
は
い、
うん、
これなんでそういう言い方をするかというと、僕らが夫婦であることを確認してもらうための訴訟だったんです、うんうん、だからその一番の目的は達成されたんですね、
はい、
でじゃあ でも面白いことにね、あの国の方はこれ勝訴だから、
はい、
控訴したくても控訴できないわけ。
確かに、
なるほど、制度上はそうですよね。
できないです。できないです。
ということは、その相田さんたちが控訴しなければこの判決が確定するっていうことですよね。
そういうことなんです。そういう状況になって、でそれで弁護団の方々とまあ相談して、でこれね、あのこの確認を求めるっていう点で言うと、もうこれ以上の判決はないよねと。はい、でリスクとしてはもし控訴すると、あのそれを否定されるリスクもある、
はい、
だったらもうこれは確定させて、で次のステップあのを踏む方がいいんじゃないかっていう判断で、まあ控訴しないということを選んだんですね。
なるほど。いやこれ非常にこの判決が確定するって大切なことだと思うんですよね、はい、あの公共性が高い裁判だと私自身も思っていて、で相田さんがその直面してきた問題っていうのは相田さんだけの問題ではなくて同様の問題を、はい、に直面している、ご夫婦パートナーの方々たくさんいらっしゃると思いますし、
いや本当そうなんです。
今回その、まあ、一緒にこう裁判を伴走してこられたその弁護団の方々はその点どんなふうにおっしゃってますか。
いやあの弁護団の方々はねみんな手弁当なんですよ。だからあの一切僕らから報酬はこうなんていうかゼロゼロです。で皆さん本当にボランティアでやってくださってて、であのこれはやっぱりあの社会的な意義があるからっていうことだと僕は解釈していて、あの、まあ、そもそも訴訟やりませんかっていうふうにお誘いも弁護団の方から来たんですけどね。
あそういう順番だったんですね。
そうそう、僕はね、僕らはねあの97年に結婚して、でまあ、日本であの届けようとすると同姓にしなくちゃいけないから、
はい、
じゃあ夫婦別姓 あの法律が通ってから、
うん、
あのちょうど96年に法制審議会がその夫婦別姓を導入すべしっていうねあの答申を出してたから、さすがに 2,3 年のうちに実現するんじゃないのっていうふうに思ってたんですよ、
うん、
だからまあそれが通ってから日本では届ければいいやっつってあの届けてなかったんですね、
うん、
ところが待てど暮らせず全然それが
そうなんですよね。これには慎重な議論が必要でっていうことがその言葉だけが常に繰り返されているっていう、
何に慎重になってんだか全くわからない
何十年慎重になり続けてるんだろうっていうことですよね。でもやっぱり
そうそうそう、
この、裁判、私一つあのユニークな点として、あの、はい、今チャット とでもですね、同性婚訴訟のことについて触れてくださっている方々いるんですが、その海外で婚姻しているっていうことが、日本でもこう婚姻として認められるっていうことは、例えば海外ではその、同性パートナー同士で婚姻している方もいらっしゃるわけですよね。じゃあそういう方々も認められるんだろうかっていう、ちょっとそこに道が少し見えてくるような、そんな気もしますよね。
これ認められないとおかしいですよね。だって海外ので結婚する場合には海外その現地の法律にのっとって婚姻をするべしと、でそれは日本でも成立するっていうのが通則法第24条ですから、だからそれが有効であるっていう判決が今回出たっていうことは、同性同士の結婚、例えばアメリカでは今同性同士で結婚できることになりましたから、アメリカでそういう婚姻をして、したらそれは日本でも有効なはずだっていう、理屈上は絶対そうなりますよね。
はい、そうですね、
それを認めないとするとなんでっていう話になりますよね。
本当ですね。逆にこれ、認めなかったとして、このやっぱりこう法律の不備がずっと続くとして、私ちょっとこれも盲点だったなと思ったんですけれど、法律で禁止されているはずの重婚を、このままだと防げないんではないかという点、相田さん挙げてたと思うんですけれど、これはどういったことなんでしょう。
つまりね、今僕らは法律的には結婚していると、法律婚であるっていうふうに、裁判所に認められたわけですけれども、僕らの戸籍は未婚のようなもんなんですよ。だって、
そうですよね、日本ではそうですよね。
日本ではだからに戸籍まだ作れないわけですから、新設できないわけですから、僕も親の戸籍に入ってるわけですね。で、柏木も柏木の親の戸籍に入ってるわけです、だからここには婚姻の事実が記されてないわけですよ。っていうことは、例えば僕がね、柏木以外の、女性と
日本で
婚姻届を役所に出したらですね、役所の人はどうしますか。
出せちゃいますよね。
出せちゃうと、
おめでとうございますって受理しますよね。きっと、
そうで、これ問題じゃないですか。僕ら結婚してるわけじゃないですか、だけど役所はそのことを見抜けないから、重婚を防げないです、
明らかな不備ですよね、制度の不備。
おかしいですで、要は戸籍制度が今僕らの婚姻を把握できないんですよ。
そうですね、
なるほど。いや、これはこの裁判で相田さんが主張するまで、なるほど、それは気がつかなかったっていうふうに思いましたよね。
で、こうした問題に対してですね、じゃあ、誰もがその性を分けるとか同じにするとかではなくて、選択したらいいじゃないかという論点が、結構前からずっと論じられてきますけれども、
何十年と。
そうですね、でこの選択的夫婦別姓がなぜダメなのかということも、僕もそれなりに頭を悩ませて考えてみたんですけれども、あまりこう理解ができなかったので、反対派の意見をちょっといろいろと見てみたんですよ。すると、例えばこう、家族単位、この家族という家のこの単位の社会制度が崩壊するとかであったり、両親の名字が違うと家族の絆が薄れるというようなものがあります。で、さらにもう少しちょっと遡ってみると、これ10年以上前ですけれども、2009年に、自民党の、山谷恵理子議員を通じて法務委員会に提出された嘆願書っていうのがあるんですよね。この選択的夫婦別姓制度に反対したいっていう嘆願書なんですけれども、これ全部爆笑してしまうんですけども、理由1の頭だけを読むと、夫婦同姓制度は夫婦でありながら妻が夫の氏を名乗れない別姓制度よりもより絆の深い一体感ある夫婦関係、家族関係を築くことのできる制度である。これね、何言ってるのかよく分かんなかったかもしれないですけど安田さんもすごい、もう本当に前提として
ちょっと翻訳が、
妻が夫の氏を名乗れない別姓制度というよく分からない ものをまず想定しているということと、これは絶対に夫婦同姓制度の方が深い一体感のある夫婦関係、家族関係を築くことができる制度であると言ってしまっていて、理由としてこう成り立っていないんですよね。本当に反対派のこう意見っていうのが、そうしたものばかりしかちょっと目につかなかったので、もし何かそこに何かもうちょっとこう深遠なロジカルなものが、もし相田さんが聞かれた中であるのであればお伺いしたいなと思ったのですが。
いや、それはないですよ。っていうかね、でそれがね、ロジカルじゃないとしてもいいんです。なんていうのかな、 それでそう思って、つまり同性であるべきだって思う人は同性にすればいいんですよ。
はい、
選択的だから、
うんうん、
でそれは僕はとやかく言いたくない。あの、はい、なんかなんていうの、僕らが別姓にしたいっていうのも本当に個人的な、
うん、
なんていうのか、僕らのあのなんていうのかな、気持ちっていうかね、あのなんていうのか、例えば東京に住みたい人とか、あるいは沖縄に住みたいっていう人もいれば、はい、京都に住みたいっていう人もいるじゃないですか。
うん、
同じことなんですよ。
うん、
だから別姓にしたいっていう人は別姓にすればいいし、つまり東京に住みたい人は東京に住む。で、なんでお前は大阪に住まないんだよって言わないじゃないですか。
うん、
同じことだ
ね、選べばいいじゃんっていう。いや本当にそうなんですよね。でこれを、この問題をちょっと読んでいて思ったのが、これあれ同性婚の問題でも同じこと繰り返されてなかったかと思ったんですよね。
そうそうそうそう、同じなんです。
選択できるという、その選択を認めない、あのニュージーランドでもあの非常にこれが話題となって、いやいや、はい、それ認めたところで大丈夫だからって、はい、世界は明日も続くからっていう、
選択肢が、ね、増えるだけで、はい、誰かの権利が不当に侵害されるということではないですもんね。
全くないんです。だからこれ結構だから余計なお世話なんですね。だからその、うん、要はだからそのなんかなんで俺らの結婚に口挟むのよっていう、
うん、
そのだから僕らもあなた方のその結婚に口挟まないから、とにかくちょっとほっといてっていうのがまあ僕らの本音かな。だから、うん、あの逆に言うと、だからそのなんていうのかな、ここでどっちがいい悪いとかっていうね、その別姓がいいのか、あるいは同姓がいいのかっていうことを、はい、あの議論しても結構不毛でね、
うん、
であのそれぞれがそれぞれのいい理由を言っても別に意味がないというかね、うん、それはもう別に他人に説明する必要すらないんですよ多分、
うん、
だから僕らもよく聞かれますけど、そうなんですね、だけど本来ならばあの Who cares っていう感じなんですよね。だからその、うん、別に
まさにそこにつきますね。
そこをねケアしちゃうくせに自己責任という、ね、ものが声高に叫ばれるこの社会には何かちょっと本質的な怖さがすごくあるなと思ったのと、うん、あの日本ってジェンダーギャップ指数が非常にあの順位が悪いじゃないですか、
はい、
でその中でこの僕とあの安田も結婚した時に、僕はあの、うん、本当に残念ながらその時全然こうマインドでちゃんと考えたわけでもなく、なんとなく佐藤になってしまったところがあったんですけど、
あ、まあ、4%だけなんですよね、格数増えたって思いましたよね。やっぱり
男性がこう女性の性になるというのが 4% しかないということと、うん、このジェンダーギャップ指数であったり、うん、何かこう構造的なこう男女の差異みたいなものにつながっていないかという部分は、うん、きっと考えなければいけないところなんじゃないのかなと思います。このあたりはどうでしょうか。
いや、それはそうだと思います。やっぱり柏木もね、よくこうまあなんていうか、柏木まあ日本に帰ってくるとやっぱりなんか知んないけど、そのソーダさんって呼ばれたりとか、
はい、
あの、うん、奥さんって呼ばれたりとか、そのわざわざ柏木ですっていうふうに自己紹介しててもそうなっちゃうことがあって、
うん、
でこれはねやっぱり相当無意識の部分でこうあるんだと思うんですよね。で今回の夫婦別姓訴訟の報道ですら、僕と柏木が一緒にインタビュー受けてても、はい、その僕の発言ばかりが取り上げられたり、あるいはその見出しがその相田監督が語るみたいになってたりとか、
はい、相田さん夫婦っていう見出しとかも確かあったような気がしますよね。
多い、それすごい多いです。だからそれおかしいじゃないですか。僕あのてかそれがそうじゃないんだっていうことを言うために僕ら訴訟してるのに、あのやっぱりせめて相田柏木夫妻とか、
はい、
あるいは柏木相田夫妻っていうのが時々あったっていいはずなのに、
うん、
絶対相田の方があの先だったりとか、
うん、
でこれね皆さん全然悪気はないと思うんですよ、
はい、
だけどやっぱりそれがそういう表現の使用以外がこう頭に入ってこないぐらいですね、
うん、
あのもうこうデフォルトがその、
はい、
夫が主で、で妻が自由みたいに、
うん、
なってしまってるところがあるんだと思うんですよ。
がっちりしたフレームのようなものができていて、 でそれをメディアも無自覚だということですよね、今の報道を見ると。それは本当にそれがさらに再生産されて社会の中に浸透していくっていう状態があるという。
そうだからそこが本当はやっぱりコアな部分だから、うん、そこをやっぱり僕らは意識化してで変えていかなくちゃいけないんだなというふうに思います。で僕自身にも時々やっぱりそういうものが潜んでいるっていうことに気づかされるし、
はい、
だから気づかされるたんびに、あ あ、こういうやっぱりマインドセットが少しなんていうか僕の中にもあるなと。で、で気づいたらそれを直せばいいんですよね。
はい、
あのそういう機会に、まあ、あのこの裁判も慣れたらいいなというふうに思ったんですけどね、
うん、
その報道のされ方を、
そうですね、
感じながら
日本語ってすごく難しいなと思っていて、今でこそやっぱりこう、はい、パートナーっていう言葉が、ね、あのある程度こうある程度はあの周知されてきたような気がするんですけれども、うんうん、でも例えばあの自分のこう周りで何々さんの奥さん、うん、奥さん、うん、妻さん、うん、なんて言えばいいんだ、難しい
よ、ね、こうご主人とか言われても結構ゾワッとしちゃうんだけどそれをじゃあどう訂正するのかみたいなところ、
夫さん、うん、
そう、
うん、伴侶、なんかちょっと伴侶、は
い、でもそう考えると本当にこの言語そのものの中のフレーミングとしてかなりこう男尊女卑的な考えだったり、うん、家みたいなものを元にした精神みたいのが入り込んでるんじゃないのかなと、
う
ん、
そう、
そこはやっぱり自覚的にならないといくらでも再生産してしまいますもんね。
そういうことなんです。だからビルトインされてて、でしかもオルタナティブがないっていう状況で、だから僕もだからね、
うん、
そのなるべくその名前でお呼びするのがいいと思うんですよ。例えば、
はい、
あの佐藤さんとか安田さんとかっていう風に、はい、こう名前を知ってればそういう風に言えるじゃないですか、ね、奥さんとか旦那さんとかっていうよりも。だけど分からない時とかどうしようって言ったら おっしゃったように夫さんって呼ぶのも変だし、じゃあ妻さんも変だしかといってじゃあ奥さんとかご主人とかいうのも、だからここの語彙をねどうやって広げていくかっていうのね、はい、
そうなんですよね。だから今コメントでも新しい言葉を作らないといけない気がするっていうことで、新しい言葉どうですか皆さん、あの、ね、何か思いつきますか。
それが人間の創造性のはずで英語圏ではずっとこうしたことが問題視されて、例えば he でも she でもないとき、どう呼ぶか they って呼ぶとか、そうしたものがやっぱ議論されてきたし、それなりにこう市民権を獲得してきましたよね。
うん、そう
ですね。でまだやっぱりそこに来ていないっていうのは議論が足りないし、僕たち自身にそうした問題があるっていうことがまだまだちょっと見えてないのかなっていうのが、このソーラさんの、はい、裁判を通して考えていたところです。
はい、あのまだまだこの問題自体もあの一緒に掘り下げていきたいというところなんですけれども、あっという間のこう時間でしたね。まだまだ伺いたいこと映画のこと、それからあの本当は K さんは、
そうですね、
瞑想のこともね、はい、聞きたかったっていう風にね、
ソーダさんが最近出された本にですね、なぜ僕は瞑想するのかというものがありまして、はい、ビパッサナー瞑想体験記、もうこれはですねドンピシャに僕は興味のあることで、ちょっとこれだけでちょっと番組一つ安田さんは置いておいて
やりましょう、
はい、安田さんはいいのであ
、わかりました
がつい話したいなと思いますし、
お二人で自由に話してきてください。
やっぱりこう観察映画というジャンルを取られているソーダさんならではの、はい、この観察の気づきみたいなところ相当面白いなと、あの本を読んでいてもとても面白かったので、ちょっと皆さんぜひそちらもお読みいただけたらなと思います。
はい、今コメント欄ですね、鈴宮さんから配偶者くらいしか、同等平等な表現がない、うん、そう、私もね佐藤のことを私の配偶者の佐藤ですって言ったりするとちょっと硬い気もしますよね、うん、法律用語かっていう感じ。
伴侶っていうのもねすごく綺麗な言葉だと思うんですけど、伴侶もなんて言えばいい、沢田さんのお伴侶さんちょっとなんか
お伴侶さんみたいな、
ね、違う、ね、そうなんですよ。でも多分何か初めは違和感があるところからでもそうした言葉は紡ぎ出していく必要があるなっていうのはちょっと感じます。
今コメントで配偶ちゃん、
配偶ちゃん、
配偶ちゃん、ね、面白い、
配偶ちゃんと
面白い、
それいいわ、
いいかも、はい、私の配偶ちゃんの佐藤です
ものすごい可愛いね、
可愛い
まあ、こういうユーモアが必要ですよね、何かを新しく変えていく中では。いや本当に今日もいろんなお話の中でこの相田さんの明るさにすごく助けられたというか、
いやあのそんな声もね、はい、いただけましたし、あとはあの柏木さんにあの対極拳の、ね、はい、お話を聞く会なんかもあったら、
そうですね、いや素敵だなって、むしろ僕はちょっと習いに直接習いにお伺いしたいので始めたら
なと思います
、
ね、
はい、ね、最近は、ね、相田さんもともと私が出会った時っていうのはこう拠点がニューヨークにありましたけれども、はい、今日本にいらっしゃって、なんか実はこの番組が始まる前にですね、ひたすら猫の観察が面白いっていうところ してましたね。なんか、はい、大体ね、この番組何回かに1回最後に猫の話になるっていうのがお決まりでして、伊藤しおりちゃんもですね、伊藤しおりさんもですね、はい、実は猫の魅力について40分間語る回をぜひ作ってくれというリクエストが伊藤しおりさんからもありました。
猫ミーティングしますか。
猫ミーティングしましょうかね。
それはもうね、いくらでも喋れます40分と言わず。
じゃあもう太極拳、瞑想、それからスペシャルトークとして猫、はい、座談会、座談猫座談会を、じゃあそんなところで、ちょっとまだまだ今後もレディオダイアログでお世話になると思うんですけれども、は
い、
今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、曽田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、あっという間の時間、まだまだこの故障の名前だけでもどんどん、
はい、5分ぐらいしか話してないような気がしてしまう。
配偶者のハイちゃん、配偶者のハイちゃんっていうコメントもいただいています。配偶ちゃん、いい、配偶ちゃんは思いつかなかったな、
うん、もしかしたらね、流行るかもしれないよね。ツイッターとかで使い始めたら、ね、
配偶ちゃんかもしれない
ハッシュタグ配偶ちゃんとかね。
すごい、ツイッターでもですね、リシラヤマさんから配偶ちゃん優勝って来てますそうです、私もちょっとツボな言葉でしたけれども、はい、こんな風に皆さんのご意見を活発にいただけると番組も大変盛り上がるので、ありがとうございます。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルのこの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければこのダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。来週5月の19日水曜日の放送なんですけれども、はい、まだちょっとテーマをこれから考えたいなと思っています。ね、ちょっとこの1週間2週間考えなければならないニュース盛りだくさんでしたよね。逆にこのコメント欄でもいいですし、ハッシュタグ D4P でここもっと掘り下げてほしいニュースなんだよねとか、これもっと重点的に聞きたいなという方、ぜひ、お声をいただけたら嬉しいなと思います。来週このこういうテーマでやりますということは、また追って告知をさせていただきたいと思います。ということで、来週5月19日21時この時間のレディオダイアログでお会いしましょう。お相手は安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございます。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。